韓国の男性が女性に言われて嬉しい言葉っておっぱだと思うんですよね。おっぱって女性から、男性に、まあ、お兄さんっていう意味で言うんですけど、彼氏に対しておっぱとか言ったりするのもあって、なんとなくね、甘えられてるような、こう頼られてるような感じの印象を受けるんですよね。それで、まあ、韓国の男性と日本の女性とかでみんなで飲んでる時に、なんか韓国を教えてくださいよってよく言われるんですね、私の方に。で、じゃ あの隣にいる韓国人の、ね、男性におっぱって言ってごらんって言うんですよね。そしておっぱって言うんですよ。いやいや、もっと可愛く言わないと、おっぱって。そうするとやっぱり、ね、男性の方がね、ちょっとなんか嬉しそうな顔して下向いて笑ってたりとかするんですよね。
ポッドキャストリアル韓国語、
はい、今日もですね、ポッドキャスト始めたいと思いますけども、やっぱおっぱっていう言葉結構印象的でね、結構韓国語知らない人でもおっぱっていう言葉はなんか覚えてる、知ってるみたいな人意外といると思うんですよね。ただおっぱっていうのはね、結構親しい中でしか使わないので、初めて会った男性とかにね、年上でおっぱなんて言っちゃうと、ちょっと私のこと好きなのかなとかね、ちょっとなんかちょっと勘違いしちゃうので、まあそんなに興味ないようだったら、あんまり女性の人はね、そんなに連発して使う必要はないと思うんですよね。逆にだから本当におっぱとかっていうのは、まあ大学の先輩とか高校の先輩とか、まあ、だからその結構昔から知ってる人とか、近所のね、年上の親戚、まあ年上のお兄さんとか、そういう人にね、昔からよく知ってるような人とかにおっぱとか女性でも言ったりします。だあんまりね、使いすぎると、なんかちょっとね、女性があんまり使いすぎてちょっと、誰にも使ってるの見るとちょっとなんか軽いかななんて思われちゃうかもしれないのでね、あんまりね、本当に親しい人にだけとか、まあちょっと冗談で言うならやっぱり冗談っぽく言ったりとか、そういう風にね、うまく使い分けてほしいかなと思います。で、前回のあのポッドキャストで、まあ、テキストをどういう風に選ぶのかと、テキストによってタイプが違うので、まあ、テキストはあなたの学習目的によって選ぶテキストが違いますよって話したんですけど、もう一個あってですね、覚え方っていうのが人によって多少違うんですよ。その大きく分けると、言語とかその物事を覚えるときに脳の仕組みとしてですね、男性脳と女性脳っていうのがあるんですね、言語を覚えるときに。で、男性脳っていうのは、男性の脳っていうのは男性に比較的多いんですよ。でも男性だから男性脳なのかっていうと、そういうわけじゃないんですね。男性なんだけども男性じゃない女性脳の方もいるんです。逆に女性だからといって女性脳なのかっていうと、そうじゃない人もいるんですよ。男性脳の人もいるんですね。それはね、やっぱ自分の過去の覚え方みたいなね、小学校とか中学校でとか高校で勉強してきているわけじゃないですか。そういうのに対して自分はどっちかなっていうのを、なんとなくこう自分で見てみる必要がありますね。男性脳っていうのはですね、頭の中に一つずつこうホルダーみたいな、本棚みたいなのを作って整理していかないと覚えられないんですね。そういうタイプの覚え方を男性脳って言うんですよ。例えば、文法を一つ覚えていきますよね。そうすると、その文法はなんでこういう文法なんだとか、ちょっとね、理由というか、そういうものがくっつけて本棚に入れない、覚えないと覚えられない。その例えば一家にこの文法項目があって、この単語があってってなると、その単語もね、その一つずつホルダーに入れていかないと覚えられないんですよね。例えば旅行のホルダーっていうのを作って、その旅行に関連する単語、飛行機、バス、電車、行く、旅行するとか、そういう感じでね、覚えていく、ホルダーを作っていくようなイメージで覚えていくのが男性脳なんですね。で、逆に女性脳っていうのはどういう覚え方かっていうと、そのホルダーっていうのが全くない。結構みんなバラバラに散らばってるんだけど、意外とそれがこうどこにあっても関連付けられるのが女性脳の覚え方なんですよ。例えば1課から10課までテキストがあって、2課と9課とかって飛ばして勉強しても、それぞれを関連付けられるように覚えていくので結構大丈夫なんですね。そういう人はだから文法の積み上げのテキストを使ってても結構ね、1課2課とかなんか興味のあるとこだけとりあえず先に勉強してっていう方法もありちゃいます。もうそもそもね、そのそういうの関係ないので、1課2課3課って積み上げていくって、覚えていくっていうことが関係ないので、別にそれで関連付けられて覚えられるんですよね。 だからそういう人はね、結構ラジオ聞いてるだけで単語を覚えちゃうとか、ドラマ見てるだけでなんかちょっとフレーズが理解できるようになってるとかっていう人は大体女性脳の人が多いんです。で逆に単語とか覚えてるんだけども言葉が出てこないとか、あとはそのドラマ見てもフレーズだけ覚えてるけどいまいち覚えられてないとか、なんか出てこないっていう場合は結構男性脳寄りな人が多いですね。まあね、男性脳と女性脳の違い、男性脳はホルダーを作って覚えるんですけど、それを出す時にホルダーからねその言葉を出したりとか、このフレーズを出さないと口に出ないんですね。女性脳の場合は例えば「アニョハセヨ」っていう言葉を言おうとした時に脳の中では「挨拶アニョハセヨ」っていうのがもうバラバラなんだけど、脳の中ではバラバラに置いてあるんだけども、もう線かなんかでつながってるんですね。アニョハセヨってすぐそこですぐ言えるんですよ。こんにちはアニョハセヨだからアニョハセヨだってすぐ言えるんですね。でも男性のタイプでホルダーに収納してる人で覚え、そうやって覚えてる人の場合はまずアニョハセヨって言いたい時に脳の中でこんにちは挨拶だな、アニョハセヨは、こんにちはって意味だな、よし、あと挨拶のホルダーが、あって、その中では朝昼夜とか別れる時とかが、収納されてて、今は会ったばっかりだからこんにちはだなっつってこんにちはって出るんですよ。だから若干ちょっとね遅いっちゃ遅い、でもそれがいいか悪いかじゃなくて、単純にそれをねトレーニングしてくるとそのホルダーから出てくるのが早くなったりするんですね。だから初めのうちはそうやって自分がどっちなのかな、ホルダータイプで覚えてるのかな、それともなんとなくこう関連付けてこんにちはさようならっていうのがパッて出るみたいな、まあそれはね結構簡単なんですけど、もう少しこうなんて行きたい食べたいってなった時にどうやって自分で考えてすぐ出てるかなとか、あもう一瞬でねもうする飲みお酒を飲みたい、するモコシプタ、するマシゴシプタってすぐ出てくるのか、するはお酒だから、お酒を飲みたいだから、するルール、お酒するウルか、するルお酒を飲みたい、飲みたいはこう何々ゴシプタだからみたいに考えちゃってるんだったら、やっぱ男性のかまだちょっとトレーニングが足りないか、ちょっとそこはちょっとその人によってね違うんですけど、まあそういう可能性があるので、男性のタイプの人はやっぱり自分が男性のだったらもうとことんねホルダーを作ることに徹した勉強方法をすると結構うまくいきます。それで会話がどうな、会話をねもっと上達したいためにはやっぱそのホルダーからその単語を出す作業を早めなきゃいけないんですよね。だからやっぱりそこはね会話のトレーニングというところになると思いますね。女性の場合の方はどちらかというと会話は結構上手なんですけど、テストとかそういうものには弱いので、もし女性脳でテストを受けたいって言うんだったら、やっぱりテスト用の勉強っていう風になると思いますね。はい、今日もありがとうございました。男性脳と、ね、女性脳で覚え方っていうのは人それぞれ違います。それはね男性と女性でも全然関係ありませんっていう話を今日はねさせていただきました。ブログもねやってますね、real-korea.info でね検索してみてもらって、ブログ記事とかも、まだねそんなに書いてないんですけどね、これからも書いていこうと思いますし、まあ動画でねちょっと韓国語のフレーズみたいな動画も撮ってますんで、まあそこをちょっとブログの方にも上げておきたいと思いますので、ぜひチェックしてみてください。それではまた次回もお会いしましょう。